はい、長年寺テレフォン法話です。最近家庭内で手を合わせる機会が少なくなったと言われています。特に子どもたちにその機会が少なくなっているのではないでしょうか。以前は2世代3世代が同居する家が普通でした。家のお仏壇の前で手を合わせる機会は多く、子どもたちはお仏壇の前で合唱する祖父母や両親の姿を日常の中で見て育ったのです。日々のお仏壇でのお参りは、仏様におかげさまでありがとうございますと感謝するお参りです。しかし現在では合唱することと感謝することがすぐに結びつかなくなってしまっているような気がしてなりません。核家族が進む現在、お仏壇のない家が増えました。実家にはお仏壇はあるのですが、若者の家庭にはお仏壇がないのです。したがってその家で育つ子どもたちは、お仏壇の前で合唱する姿を全く知らずに育つことになります。最近では食事の前後にも合唱をしない人が増えていますので、家の中で合唱する機会はますます少なくなっています。ただし現在の若者でも合唱はします。どのような時でしょうか。一番代表的なものは初詣です。または観光がてらの有名無名の神社仏閣でのお参りです。そこでのお参りには願い事が伴います。合唱の質が異なるのです。そこではなかなか感謝に結びつくことはありません。習慣として何気なく行ってきた日々のお参りは、家庭の中に感謝の心を豊かに育ててきたのです。おかげさまと感謝し、お互い様と協力し合う心を自然と身につけてきたのです。お仏壇を中心として自然に宗教的情操教育が行われていたということができると思います。現在公立の教育機関では宗教教育をすることができなくなっています。道徳教育の中で宗教的情操を育てることも考えているようですが、畏敬の念を育てるということなど良さそうには聞こえるのですが、まかり間違えばたたりを利用するおかしな宗教団体の論法と同じようなことになってしまいます。日常の中で手を合わせることはとても 大事なことだと思います。以前は文献を出すときに本家が仏壇も分家するという習慣があったそうです。最近よくある事例は、身近な方がお亡くなりになったことを起源にお仏壇をお求めになられることです。これはとても大事なことと思います。しかしそのようなご縁がなくとも、私たちにとりましてお仏壇は必要であると思います。ご本山の本願寺では、そのような方のために狭い空間でもご安置することのできる安価なお仏壇形式のご本尊を提供しています。ご希望がありましたら、ぜひお寺までお申し出ください。次の法話テープの交換は5月1日です。